列王記、第二列王記の13章です。601ページですね。601ページ、第二列王記13章の14節から、13章の14節からです。エリシャが死の病を患っていた時のことである。イスラエルの王ヨアシは彼のところに下っていき、彼の上に泣き伏して、我が父、我が父、イスラエルの戦車と騎兵たちと叫んだ。エリシャが王に弓と矢を取りなさいと言ったので、彼は弓と矢をエリシャのところに持って行った。彼はイスラエルの王に弓に手をかけなさいと言ったので、彼は手をかけた。するとエリシャは自分の手を王の手の上に乗せて、東側の窓を開けなさいと言ったので、彼がそれを開けるとエリシャはさらに言った。矢を射なさい。彼が矢を射るとエリシャは言った。主の勝利の矢、アラムに対する勝利の矢、あなたはアフェクでアラムを打ち、これを立ち滅ぼす。ついでエリシャは矢を取りなさいと言った。彼が取るとエリシャはイスラエルの王に、それで地面を打ちなさいと言った。すると彼は3回打ったが、それでやめた。神の人は彼に向かい怒って言った。あなたは5回6回打つべきだった。そうすればあなたはアラムを打って立ち滅ぼしたことだろう。しかし今は3度だけアラムを打つことになろう。以上でございます。
まあ、今デンさんに言われたように、まあ希望を失おうと初めて老人になろう。そうすればイエスも信ずる者はもう絶対に老人になり得ないと決まりじゃないかな。まあ、エリシャの場合もそうだったんですね。彼は老人になれなかったんです。もう最後まで、まあ、元気そのものだったなのではないかと思います。まあ、と日曜日ちょっと沖縄は行きまして、そして日曜日喜びの集い終わってからまた宮古島まで行ったんですけども、まあ、いろいろな人々は初めて主の皆を呼び求めましたし、その中の一人は、まあ、沖縄で初めて主に出会った姉妹のご出身なんですね。大城雅子姉妹、まあ、第一回目の紹介の時彼女は、まあ、イエス様を受け入れ信じ救われたんです。まあ、どうして紹介に来たかと言いますと、まあ、ダウン症の子供を持っていったんです。もちろん、まあ、悩みの種だったし、この子供は、まあ、私は何歳だったか、まあ、全然計算しなかったんですけど、もちろん体は小さくて、けども17歳だったんですって。まあ、この間聞いた時もびっくりしたんです。けども確かに姉妹は13年前にイエス様の信仰を受け入れたんですし、それからいつも病気のことも、まあ、紹介まで連れてきたんです。ある人々はまあ恥ずかしくてそういうことも隠すんですけど、彼女は隠す必要がない。結局この悩みの種である子供はやっぱり必要だった。そうでなければイエス様に頼ろうとしなかったのではないか。そしてまあこの間この子供は召されたんです。まあ、もちろん沖縄の集会所いっぱいで600人見えたんですって。まあ、ちょっと考えられない素晴らしい、まあ、証だったのです。まあ、姉妹は結局ご出身は、まあ、心開くまで13年間祈ったんです。けども13年後、まあ、息子の死を通して葬儀を通してやっぱりご出身も変わったんです。まあ、この間もその前の週だったんですが、その福岡で非常に素晴らしい納骨式があったんですが、まあ、滅多にない 納骨式なんです。同じ家族の5人のための納骨式。もちろんみんな同じ時死ねなかったし、みんな別々けどね、同じ時生きたのはやっぱり不思議なんです。まあ小島千恵姉妹なんです。年ちょっとわからないけども、まあ小島は23年前に召されたんです。それからまあご両親も召されましたし、まあ彼女のお父さん、まあ、まあ、まだ若かったんです。65歳で召されましたけど、お母さんはやっぱり頑張って92歳になっちゃったんです。6年前に召されまして、そして彼女の多分双子だったと思います、1歳の時も召されましたし、あの5人のために納骨式をやったんです。ちょっと不思議な話なんですけども、まあ、あのおばあちゃんは、まあ、みんなもちろん親戚の前に、まあ、話して、まあ、明かししたんです。あんまり、まあ、単純で、まあ、子供っぽいではなかった。本当に立派な証だったから、後ですぐね彼女のところ走ってね、ねおばあちゃんね、その言語もらえませんか、欲しいよと、まあちょっと恥ずかしそうだったんですけども、渡してもらったんですけど、ちょっと紹介いたします。まあ親戚のための話、ね、本日はご多忙の中、またこんな偏僻な山奥までおいでいただきましてありがとうございました。親戚の者はさぞ驚いて困惑していると思います。私はこの年でイエス様を知ったこと、また生きていてイエス様をお明かしする幸いに恵まれましたことに感謝します。私は本当はイエス様を信じ受け入れたことを生涯言うことができないまま、この世を終わるだろうと思っておりました。ですけどイエス様はそのことをお許しにならず、今日このように皆様の前でお明かしすることになりました。生まれてこれまで仏教しか知らなかった私ではありましたけど、夫を23年前に亡くし、二人の娘たちも嫁ぎ、残された母も96歳で6年前に亡くし、一人ぼっちになって言い知らぬ孤独になりました。すでに信仰を持っていた下の娘からイエス様の話は嫌というほど聞かされておりましたけど、全然聞く耳を持たず、むしろ反発さえ感じておりました。ある日イエス様が直接私に語られて、イエス様が私の心の中にスッと入ってこられました。今まで経験したことのないような喜びと平安に満たされ、嬉しくたまらない毎日でした。そして5年前に抽選しました。抽選するときに上の娘からおばあちゃんたちに何で話すのと言われました。人の目を恐る私にはできないと分かっていたのでしょう。結局イエス様を信じたという一言を父の兄弟にさえも親戚の者にも言うことができず、隠れクリスチャンのようでした。だんだん心が落ち着かなくなり、たびたび行われる放置などの時、どのようにしたらよいか分からなくなってしまいました。主治の母末の放置が近づき、ますます心が落ち着かなくなり、喜びもなくなってしまいました。別府での喜びの集いの中で、姉妹方との交わりの中で、主は私の長年の悩みを光の中に出されました。主から今まで親戚の者たちに黙っていたことを示され、この際信じたことを明らかにしていこうと決心しました。でも現実を見ればとても恐ろしくなりましたけど、すべてのことを主がなさってくださり、一人一人にイエス様を信じたことを話に行くように導かれました。 また先祖代々の納骨堂はお寺の境内の中にあり、この際イエス様だけを信じていくためにお寺とはっきり決別してお墓を購入することになりました。親戚の者たちの多くは、なんで今更この年になってイエス様を信じなくてはいけないのかと申しますけど、この年だからこそイエス様が必要になりました。イエス様は生きておられ、私にいつも語って導いてくださいます。頭が変になったという人もあるけど、この喜びには変えられません。これからどのようなことが私に起ころうか想像もできませんが、イエス様の御手にすがってイエス様だけを信じて生きていきたいと思っています。残された人生、自分の信じた通りに生きたいと思います。いつも励ましになった聖書の御言葉は、マタイ伝注意書の18節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私が休ませてあげます。テサロニケ第一の手紙5章16節から18節まで。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、この二つの御言葉です。今日はありがとうございました。まあ、こういう証だったんです。まあ、親戚はもちろん驚いちゃったし、めったにないことなのではないでしょうか。まあ、自分でやろうと思ってもなかなかできませんけど、人間を揃えることによって得るものはない。この年だからこそイエス様必要となった。まあ、下の娘はもちろん素直にイエス様を信じ救われている姉妹です。ほぼ教皇姉妹なんですけども、上の娘はやっぱりもう逃げようという感じだったんですけども、主にとって不可能なことはない。上の娘はまああまり求めようとしないけど、彼女の娘は非常に心を開いていると思います。まあ、エリシャの生活の終わりを見ると、確かに言えることは、彼は最後まで元気だったと言えます。肉体はだんだんもちろん弱くなってしまったし、けど精神的、彼は若者よりも健康人よりも希望で満たされていたのです。今まで何回も学んだように、彼の生活によって上からの力が現れてきた。この上の力、まあ、すなわち主の力とは死よりも強い力です。まあ、エリシャは年取っていました。肉体は死にそうでした。けど彼は失望や絶望を知りませんでした。当地のイスラエルの王様であるヨアシュは下ってきて、彼の顔の上に涙を流されたと書かれています。その時、まあ、死にそうな預言者であるエリシャは自分で身を下ろして 王様に夢と矢を取りなさい。王はエリシャの夢と矢を持ってきて、そしてエリシャはまた王様に、まあ、命令したのです。夢に手をかけなさいと言ったのです。すると死にそうなエリシャでさえも自分の手を王の上に置き、そして二人とも一生懸命この夢を引きました。この行った矢が寝台から開けた窓を通って、エリシャは主の救いの矢と叫んだのです。結局主は勝利者です。主は希望を与えます。